2021年7月16日9時45分になろうとしています。おはようございます、木山です。先週の鉄道ネタをまとめ終わったところで、面白かったのはあれかな、京浜東北線から総武線に行った209系電車が今度は、伊豆急に行くということが、まあ回送列車でツイッターでね流れてましたけど、伊豆急さんもあちょっとこれ加熱しそうだなと思ったのか、公式発表をすぐに出されまして、今後まあ試運転をして、改造とかどうするんでしょうね。あの千葉に行った時にクロスシート化されてたりする部分があるので、もしかしたら内装もあんまり変わらないかもしれないというか、まあ、そのクロスシート改造を済んでるっていうところも導入の理由かもわからないですけど、ちょっとそれが面白かったですね。伊豆急行さんっていうのは東急グループの会社で、建設するときにもうお上からですね、あの一国鉄伊東線とは直通しなさいとか、車両の規格は統一しなさいとか、いろいろあの条件がついていて、まあ、もちろんそれは東急伊豆急側としても悪い話ではないので飲んでるんですけど、そういった経緯があって自社開発の車両を導入した後はですね、 JR の電車とか東急の電車を中古で譲り受けて使ってるパターンで、最近だと東急の8500、もう僕らが子供の頃から親しんでた電車ですけど、それがまだ向こうで頑張ってはいるんですけど、まあ本家東急でも淘汰されてますし、伊豆急さんでも多分ね相当もう古いですから。あと伊豆急さんはあのやっぱり海沿いなのでね、あの、まあ、ステンレス車両とはいえ足回りとかでやっぱり潮風を受けるのかもわからないですけど、まあそんなことで今は東急8500がメインですけど、今後は209系が入ってくるのではないかというお話です。209系がね、京浜東北線に入った時は走るんですとか悪口を言われてね、コスト半分寿命半分みたいなことを言われましたけど、確かにコストも下げましたし、寿命半分っていうのは寿命が半分でもいいようにっていうことなんだろうなと思って、っていうのはもうこの頃から、電車っていうのは結構 IT化が進んでたので、 IP の進化ってものすごいですから、同じ技術を10年使うっていうのは結構きついよねっていう、あの最も混雑した路線で第一線で働かせるのは20年30年は難しいよなっていうことで、多分寿命半分っていうのもあったと思うんですけど、決してその耐久性を下げようという話ではなかったと思うんですね。なので、京浜東北線を退いた後はローカルの総武線、外房線、内房線、まあ、その辺のところに移って、そしてまだまだ、頑張りますよということですね。これがまず面白いニュースだったなと思います。帯の色がどうなるんでしょうね。京浜東北線はブルーで、総武線は黄色、総武線方面は黄色で、伊豆急は東急8500なんかは青い帯入れてましたよね。京浜東北線よりもっと薄い、東急でも伊豆の夏号とかやってましたけど、あの色を踏襲されるんじゃないかなと思いますけど、コストを考えるとそのまま黄色で走らすのかなっていう気もしないでもないですけど、ちょっと伊豆急さんが面白いかなというお話と、それからあとは東京都の地下鉄に関して答申が出まして、交通政策審議会、陸上交通分科会、鉄道部会っていうところがあるんですけど、そこが東京圏における今後のネットワーク、地下鉄ネットワークに関する小委員会っていうのを開いてまして、答申を出したんですけど、先週の段階では答申を出しますよっていうことと、漏れ伝わった報道で東京メトロを上場しますよっていうのと、懸案となっているその、南北線の品川延伸ですとか、有楽町線のその錦糸町方面延伸とか、まあ、その辺をやりましょうねっていう風になりましたので、報道では一歩前進とかね、大きく進んだみたいな論調もありますけど、東進って東進だけで高速力あんまりないので、まあ、東進18号昔はね、最近だと東進198号って東京都市圏の鉄道の東進がありましたけど、まあ、東進が出たからってすぐに建設されるわけではないので、まあ、地下鉄の延伸についても今後その費用がどうとかってあるので、まあ一歩って言っても1万歩かかるうちの一歩かなぐらいな気持ちで、ちょっと僕は冷めて見てたりします。面白かったニュースは、JR 貨物がですね、 EF81 の300万台っていう銀色の機関車があるんですよ。ステンレス機関車があって、これを使って、 交通安全のヘッドマークをつけて九州で走らせるっていうニュースが西日本新聞の、サイトに出てまして、あ、まだあったんだっていうね。記事によるともうこの1両しかないそうですけど、 EF81 の300万台っていうのはもともと関門トンネルの塩害対策でボディがステンレスになって、先代が EF30 っていう電気機関車だったんですけど、これが今メカリですね、関門海峡メカリに1台保存されてるんですけど、それの後継車種としてできたのが EF81 の300番台です。僕確かね N ゲージ買ったような気がするな、後でちょっと倉庫見てこようと思うんですけど、出さないかもう軽しばらくやらないんでまあその銀色コルゲーションの機関車が九州を走りますよ、九州各地を回りますよって言ってるんですけど、各地回れないよね。今 JR 貨物が九州で展開するのは鹿児島本線全区間と、まあ肥薩オレンジ鉄道も含めてですね、鹿児島貨物ターミナルと門司、それから日豊本線は佐渡原まで、延岡のちょっと先、都城まで行かないのかなと、あとは長崎本線の長崎と、佐世保線の有田までですので、一応全県は通るのか、宮崎県は通るよね、一応全県は通るんだけど、まあ各地って言われるとそうなのかなっていう。鉄道貨物ね、もっとしっかり国を挙げて取り組んでもらいたいなと思うんですけど、その辺もヘッドマークでアピールしてみてはいかがでしょうかというふうに思ったりもします。まあたまにはちょっと鉄道のことを喋ってみました。たまにはとか言うないよいよワクチンを火曜日に打ってきまして、水曜木曜昨日まではちょっとやっぱり腕に違和感があるというか、まあ鈍痛ですね、筋肉痛みたいな感じ。打った日はあんまりそうでもなかったんですけど、次の日に筋肉痛っぽい運動した後のね、疲労感と痛みが一緒みたいな感じがちょっと左腕上腕部にあります。年取ると筋肉痛って後から来るよみたいな感じで、当日はあんまり気にしなかったけど、翌日からちょっと鈍い痛みがあったなっていう感じで、まああと全然普通に健康ですね。3週間後8月の頭になると2回目なので、2回目が終わったらどうなんですかね。でもマスクはしといた方がいいんでしょうね、やっぱりね。まあちょっと気楽には動けるようになるのかなっていう。ワクチンパスポートっていうのがあるのかな、あれをどうなんでしょうね、マスクにこうつけとけば周りの人も安心なのかなと思いますけど、基礎疾患を持ってる人と肥満の人が優先なので、僕はなるべく BMI 値を下げないようにダイエットは、しばらくやらないでおこうかなと。嘘です、普段からやってません。まあそんなような話で珍しく鉄道のことを喋りました。今週はね結構忙しくて、ネットラボさん書き終わり、週刊鉄道経済書き終わり、今日はマイナビさんを書いてっていうことですね。できればあと1本ぐらい。来週の週末がなんか4連休なんですね。まあ僕らみたいな仕事してるとあんまりその休日云々っていうの分かんないですけど、そこに暇つぶし原稿をくださいみたいなところもあるみたいなので、来週もちょっと忙しいのかなというふうには思います。